君がモルモットになる前に。
始まりました。
はい、始まりましたね。
はい、今回はスカイプ収録ではなく直撮りです。
はい。いつもは、
はい、はい、どうも、はい、どうも、はい。
なるほどね。いつもはスカイプで、まあ名古屋と東京遠いから、
うん、
収録してるんですけど、
はい。
まあ今日は僕がちょっと東京に来てるんで、
はい。
ちょっと初めてちょっと顔膝つき合わせてね、狭いカラオケルームで、
そうやね。
録音してます。
深夜にね。
はい。携帯のボイスレコーダー。
はい。で、今回なんか話したいことがあるんですけど、
はい、
まあ、それっていうのは、飲み会についてです。
そうです。まあ、はい、まあ、前提情報として、
はい、
まあ、僕もモルちゃんも今日飲み会で、
今日飲み会あって、
終わりで。
終わって深夜に収録してるて。
12時ね。
そうな。
で、まあ、ね、ちょっとね、お互い飲み会がね、
うん、
まあ、嫌いだと。
まあ、全体的に嫌いではないけど、嫌いな時があるぐらいの捉え方を。
まあ、そのね。まあ、どうすか皆さん。飲み会好きですか？
どうなんやろうな。最近ってこう、若い人は飲み会断りがちみたいなこと言われるけど、は
い、
断りたいタイプかもしれないな。
でもね、飲み会断るのもね、
うん、
角が立つっていうかね。
そうだよね。
しんどいね。飲み会断るのでね。
本当やりたいときはやればいいやんって思ってんだけど、うん、断るのは難しい。いや、
あ、なんか飲み会あるあるじゃないけどさ、
うん、
飲み会のときさ、
うん、
僕めっちゃテンポ入る順番とかさ気にしてんだよ。
テンポ？
テンポっていうか店の、ね、はい
はい、
入り口に、
はいはい、
だって大体さ店の入り口入った時点でさ、
うん、
席の並びって決まるやん。
あ、まあそうだね。
だから
奥に奥に行ったら、
そう、なるべくこう喋りやすい人を、
はいはい、
調整するために入り口入るのタイミングを結構無理やりずらす
ね。
あ、
なるほどね。
そう、それでなるべくちょっと喋りたい人の近くに行くっていう作戦をね毎回取ってるんやけど、うん、もるちゃんそんなせん。
いや、僕はしないし、
うん、
あとあんま話さんから、
うん、
一人でな、なんか食ってるだけとかの時多いしな。
なんか、ウイスキーとか頼んで。
うん、そうそう、ちびちびやってる感じです、ね。
こっそり。
うん。
あ、なるほどね。僕、割と真ん中の席狙うね。
まあ、そうか。
うん。
そこら辺違うんだと思うんだけど。
え、なんていうかさ、
うん。
喋らんにしても、
うん、
全部話把握したいっていうかさ、
あ、そうか。うん、
だから隅っこの席おったらさ、向こうでも盛り上がってる話分からんやん。うん、
まあね。
僕、だからそれ、全部さ、聞くにはさ、真ん中におらんとさ、相当無理っていうか。
聖徳太子じゃないんだからさ、全部の声聞くの無理でしょ。
だから、できるなら、
うん、
あの、一人一人さ、
うん、
あの、マイクつけてほしいね。喋った声が。
なんかそれもさ、証拠握られるみたいな感じでさ、現地取られるみたいやん。そこの場で行ったことは、もうその場でスルーしてほしいよ。飲み会のことはスルーしてほしい。わかる。翌日はあれ楽しかったよね、みたいなこと言われるの。いや、楽しかったけど、それ僕の中でしまっとくから、あんま言わないでって。
いや、でも、それは良くない？おる人やろ？一緒におった人。
まあまあ、うん。
それはな、まあ別にいいと思うねんけど、
うん、
なんかその、さ、ちょっとノリでさ、おっきいこと言ったりするやん。
う
ん、
まあ、あるある、うん。
飲み会のノリで、なんかちょっとおっきいこと言ったり、ね、
うん、
するときあると思うねんけど、
うん、
それを、なんか、シラフの時に持ち出されるのは、
そうそうそう、
困るよな、あれ。
困る、困る、
うん。
まあ、あとなんか飲み会で失敗したネタとかも、あんま、
そうそうそう、
それはもうその場で泣かしてくれって思うわけ。
あと、無茶ぶりするやつね。
そうね。
無茶ぶり、あ、マジで困るよね。
あいつらはなぁ。もうしてんのかもしんないんだけど。
溜まってんな、俺ちゃん。
うん。
怒りが。
いや、まずな、
うん、
な、あんま嫌いな立場で言うけど、うん、予算がかかりすぎんねん。
あ、まあ、確かにな。
うん。
飲み会っつったらまあ4000円ぐらいはね。
まあ3000、4000円は覚悟するでしょ。もっと高いのもあるしな。うん、で、その割に出てくる料理の質が低いねんな。
まあ確かに。
量が少ないとかね。うん、まあいいとこ行けばいいと思うけど、それはそれでまた予算が上がるじゃん。
うん。
で、あとは、なんだろうな。そう、話すために行くみたいなのが、
うん、
ちょっと苦手かな。ここに来たら話さなければならないみたいな。暗黙の了解みたいなさ。
でも、ここでちょっとモルちゃんを裏切るけど。
いいよ。
飲み会好きな面もあって。
うん。
まあ、まさにモルちゃんが今嫌って言ったらそこなんやけど。
うん。
話すために行くやん、飲み会って。
うん、まあ、そうなる。
僕喋んの好きやねん。
うん。
だから、その、なんていうかさ、飲み会ぐらいしかさ、喋、
うん、
るだけの時間ってないやん。
まあ、それはわかる。
まあ、もちろんお酒は飲んでるんやけど、うん、あの、だいたいさ、うん、友達と遊ぶってなってもさ、
うん、
まず何するみたいな感じでやん。ま
あ、そうなるね。
じゃあ今日は、なんか、どこどこ行って、例えばカラオケ行こうとか、なって、
うん、
で、カラオケとか行ったりして、うん、で、帰りに、うん、まあ、ご飯行って、
うん、
その時に喋るみたい
な
感じやん。
ねうん、
でも、そのなんか、結構、その喋る時間が楽しくて、もう、どんどんどんどんさ、その時間長くしたいわけ。はい
は
い、そうなると、飲み会っていうのは、まあ、割と、いいっちゃいいね。
まあ、そうだね。
都合がいいっていうか、うん、お酒飲んでね、まあ、ちょっと、心も緩む、
まあ、ね、
うん。なんか話も弾むし、
うん、
結構なんか飲み会の話って、
うん、
なんか、すごいしょうもない話しててもさ、
まあ、そうね。
なんか楽しなるやん。
笑いの沸点が低くなるもんね。
そうそうそうだから、からそういう意味では結構好きやな、やっぱ飲み会、うん。
なるほどね。いや、僕が嫌いなのはさ、無駄、空間を埋め、時間、空白を埋めるための会話みたいに嫌いで、エレベーターの中で、まあ、ちょっと顔見知る人とかと乗り合わせた時に、うん、無理に会話するのが嫌みたいな。
ああ、なんか持ってる？なんか自分の定義形文っていうかさ、そう気まずい時に出す言葉みたいな。
ああ、いや、僕からは話しかけないっていうかさ、うん、その、多分自分勝手だと思うよ、うん、か自分が話したい時しか話したくないみたいなのがあって、うん、それをなんかこう空白を埋めないと気が済まない人みたいな人にこう合わせないといけないってすごい苦痛なわけ、うん、だからなんだろうな、うん、どうし、な、
そういう時は腹具合の話するけどな、
腹具合
どうすかみたいな、
あ
僕ちょっとペコペコですわみたいな、
あ
とか、まあ、ちょっとなんか、昼遅かったんで、
うんうん、
あんま減ってないんですよね、みたいな。
まあ、そういう僕もスルースルーっていうかね、こう、会話を止めなくても、まあ、流すくらいのことはあるんだけど、自分からは話しかけん、
うん、
用事ない限り、
うん。
だから、あんまりこう、関係性がね、気づけないタイプなんだけど、そういう空白を埋めるための会話が、もう、苦手っていうより嫌いな域に入ってるっていうか、話すことがあったら、話すし、話さないことになったら話さない方がいいなって思うときがあるわけ。じゃないと、本当に話すことと、話したいことと、どうでもいいことが混ざっちゃって、相手にうまく伝わらないのではっていう。
あ、カラオケの時間の電話が来ました。
うん、早いな。
延長しようか。
延長で。
何の30分
?30 分。
あ、すいません。延長できますか？じゃあ30分延長で。はい、お願いします。はい、延長しました。
はい、延長ですね。はい。そう、空白を埋めるための会話は嫌いっていうことで、
うん、
まあでも、飲み会はまあ、その参加を決めたところで、だいたいまあ、会話することを決めてから、まあいいんだけど。
うん、決めてってんの？会話すること。
そこをまあ、強制で参加しろみたいなことは嫌いなわけ。
うん、
なぜなら、その、話したくない場所に行かされるから
ね。いや、でも職場の飲み会とかあるで。
まあ、そうね、
うん。まあ、僕はまさに今日職場の飲み会やったんですけど、
うんう
ん、まあ、そうやね、焼肉を食べてきて、
うん
まあなんかちょっとごちそうしてもらったから、
まあ、まあ
的にはすごい気分はいいんやけど。
そう、おごってもらう分には全然気分いい。
本当に飲み会おごってもらうの大好き。
うん。でもこう、なんかね、僕の中でも振れ幅があって、クソ面白い時とクソつまんない時があって。
飲み会のね。
で、そのクソつまんない時に出費がでかい時がもうすっごいイラついてしょうがないわけ。
うん。
いっぱい出したのに、
うん、
すごくつまんなくって、時間無駄にしたのに、
うん、
金まで無駄にしたみたいな、うん。それが嫌で、まあちょっと避けがちになってるっていうか。
僕でもなんか最近さ、
うん、
すごい知らん人と飲みたくて、
あ
まあ別に知ってる人と飲み会も、それはそれ楽しいんやけど、
はい
はい、なんか知らん人いっぱいおる飲み会に行きたいなと思って、
あそれはあれ
ね、オフ会かなんか行こうかなと思ってるんだけど、
うん、
何のオフ会行くねんって話やけど。
まあでもなんか一人でサラリーマン飲んでるような立ち飲み屋とかにフラッと入れば話せんじゃん。
うん、それでもありかなと思って、うん。っていうのは、
うん、
この前結婚式にちょっと行ってきて、
はいはい、
で、結婚式行ってきたときに、まあ、二次会、三次会と、僕、三次会まで行ったんやけど、
うん、
その時、結構まあ、知らん人といっぱいあったわけ。
うん、
まあ、そのね、まあ、友達の友達ぐらいの距離の人の結婚式行って、
うん、
まあ、別に何回か二人でご飯行ったこともあるから、
うん、
まあ、僕も友達やねんけど、
うん、
まあ、それで飯行ったりしてて、ちょっと仲良くなって結婚式呼んでもらって、
うん、
で、まあ、それを行ってきたんやけど、 まあその二次会とかは、うん、もうほとんど知らん人なわけ、
はいはい、
うん、もう、なんていうかな、ごく、まあ、少数知ってる人で、うん、ほぼ知らない人、
はいはい、
っていう状況で、まあ、要はなんか、まあ、二次会なんて飲み会みたいなもんやん。
うん、まあ、そうね。
で、三次会なんてもっと砕けた飲み会やん。
うん、
で、もう、その場とかで、いろいろね、喋ったりしててんけど、
うん、
まあね、なんか知らん人飲むの割と楽しいなって思って、
うん、
まあ、なんか、新たな発見があるっていうか、まあでもその反面ね、
うん、
もう馴染みの人と飲むときは会話に困らんけど、
うん、
しない人と飲むときって結構その気使うっていうか、何喋ろう何喋ろうみたいな。
あとどこまで踏み込んでいいか僕すごいいつもわかんなくて。
そう、わかるわ。
どれぐらいさ、相手をディスると、
うん、
ディスるっていうか、ちょっと小馬鹿にすると答えてくれるタイプと黙り込んで怒るタイプがあるじゃん。
うん、
結構小馬鹿にしたいんだけど、相手を選ぶから。
そのライン難しいね。
そう。
うん、
僕は小馬鹿にされてもいいかなっては、一方的じゃなければね、
うん、
いいかなって思うけど、うん、人によっては本当プライド高いっていうかさ、
うん、
人いるから怖いなとか。うん、でもな、その、知らない人と飲むと楽しいっていうか、
うん、
発見があるっていうのもわかるんだけど、うん、それは、なんだろうな、表面上なんじゃないかっていう感じ。
うん
うん、むしろなんか知ってる人から、全然言われ、何年も付き合ってて知らなかった面が出てきたっていうのは、なんか発見の度合いとしてはでかいような気もせんでもないというか、うん、結局発見があるかないかに近いかな。だから知ってる人と飲んでてつまんなくなるっていうのは、そいつの引き出しがなんか尽きた感じがするみたいな。
うん、
だし、まあ、知らない人と飲むにしても、その、そいつがハードル高くて何も話題を出してこないとかになると、うん、まあ、つまらない。まあ、要するに発見があるかないかが多分基準なんだろうな。
うん、飲み会ね。
うん。
まあ、いつかね。
うん。
オフ会とかしたいね。君もオフ会。
まあ、これも一応オフ会みたいな。
いや、二人やし。
いや、でも、だから、その、僕と鳥居さんっていうのは、うん、まあ、あの、ネットって、ね、
うん、
知り合いで、その、ネットでまず認識、両者を認識してから、リアルに会ってるから、
うん、
ある意味ネットのオフ会的な感じではある。
うん。
ね。なんかな。オフ会はもうやっているもんなんけど、まあ、もしリスナーがいればね、やってもいいかなって思って、ね。
100回記念に。
うん、100回。
公開収録。
まだ15、6回までしかやってないから、ちょっとな、50回とか30回ぐらいならまあ、あるかもしんない。
いや、30回やって誰も来てくれやんよ。
かな。
うん、
まあ、来てくれなくてもいいけどな。
いやいや、じゃあ、オフ会やる意味が。
ないのかな。
うん。あと、まだ僕と、
うん、
モルちゃんと、
うん、
ワニさんで、
うん、
3人で会ったことないんですよ。
そうだね。
リアルで。
いや、僕はワニさんと顔合わせたことないな。
うん。だからもうね、いつかね、みんな集う時があれば、
うん、
ちょっとそれは楽しみですね。
そう、このね、一応3人構成なんだけど、
うん、
まあ、出身というか、出身プラス、うん、今住んでる場所が全部バラバラ
で。バラバラでね。
これはまあ、まさにインターネット時代でしかできない番組構成なので、
うんうん、
まあ、私が、宮城県出身で今、うん、まあ、一応東京在住で、
うん、
で鳥居さんが、三重出身で、まあ、今名古屋。
名古屋で。
ね。で、ワニさんが北海道出身で北海道か。
そうですね、まあ。
そう。
言っていいのか。
まあまあまあ、まあ
まあ、うん。まあ、都合悪かったらワニさん切っといてください、うんう
ん。ってことなんで、まあ基本的にインターネットの電話みたいなものがないと、まあ収録できないっていう。
はいはいはい。
まあ、そういう、まあ、変わったね、時代性がある感じなんですけど。
そうね。
こうやって思うと、別に僕スカイプで通話してても満足っちゃ満足、
うん。
要は話したいだけであって、集合する意味ってどこにあるのみたいな。
いやーでも、僕は集合したいで。
あ、そう。
だって、僕の理想はさ、僕は、その、うん、まあ、三重出身で、
うん、
大学の時大阪行ってて、
うん、
で、今、名古屋に住んでるわけ。うん、働き出してから。
うん、
だから、こう、例えば大学の時の友達は大阪におるし、
うん、
地元の友達は、うん、まあ、名古屋におったりもするけど、
うん、
まあ、三重におったりもするし、
うん、
で、まあ、大学の時の知り合いとか、普通に地元の知り合いとかで東京行ったやつとか
も
人がおるから、だから友達が結構各地にね、知ってて、
うんうん、
それすごい寂しいなって思うわけ。
あ、
だからさ、ワンピースでさ、うん、オールブルーってあったやん。
あったね。
そのイーストブルーも、ウエストブルーも、うん、サースブルーも、すべての魚、
うん、
すべての海の魚が集まるオールブルーっていうのが、う
ん、あった。
僕だから、オールブルーみたいなのも欲しいねん。
あ、
その、大阪おるやつも、東京おるやつも。
それがインターネットじゃない。
オールブルーあった？
オールブルー。
こんな近くに。
あったの？3時の目的終わった
やん。あった3時、3 サンジな。サン
ジネット、ネカフェ行けばいい、あいつ。
オールブルーなんて目指す。ネカフェで見つけるやろな、あいつ、オールブル
ー。いや、でも、そうな、でも物理的に無理なことだよね、まあ言ってみれば。うん、だからこそ、まあ、そういう場を望むんだろうけど、うん、オールブルーな。
いや、だからみんなさ、僕の、すごい仲いいやつとかを集めた飲み会とかなんかもしたい。
う
ん、
ああ、まあしたいだろうね。
なんか僕がさ、こう、自由に席移動してさ、
うん、
こうみんな喋ってる感じ。
うん。
めっちゃやりたい、一回でいいから。
死んだらいいんじゃん。
葬式。
葬式。葬式。みんな集まるから。自分はいないっていう。
いや、僕も会話参加したいね。
うん。幽霊参加したいな。
喋りたいねんけどなぁ。トイレットバスで、トイレットペーパー。トイレットペーパー。トイレットペーパー。ふやけんな。
完璧なラジオなんてものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。あの頃の僕は、君の言葉を信じることができなかった。まさか君が、本当にモルモットになってしまうなんて。モルモットになった君は盲目的にポッドキャストを始めた。毎週火曜日更新を熱心なイスラム教徒が毎日決まった時間に祈りを捧げるように厳格に守った。それは何かに取り憑かれているようでもあったし、楽しんでいるようでもあった。君は届くはずのない便りをただ待っていた。ホームページや G メールを幾度となくチェックし、その度に月の裏側に一人取り残されたような悲しげな目をしてパソコンを閉じた。もし今僕の言葉を聞いている人がいたら、調布の端っこで悲しんでいる一匹のモルモットを救ってやってほしい。それは君にしかできないことだ。
不可能だけどね。ああ、
そう考えるとね、やっぱこう、冠婚葬祭っていうのはそういう意味があるよね。結婚式とかね。
うん。
まあ、葬式だったりとかっていう。
あ、でも自分が死んだら葬式してほしくないわ。
どっちなの？
いや、だってさ、
うん、
まあ、僕は、その、宗教観っていうか、
まあね、
死後の世界ない派やから。
僕もない派だからね。
だからさ、僕が死んだ後は、僕の意識もないって考えてるから、
うん、考えるな。
だから、まあ、意味がない。
うん、
で、僕にとって、やっててもやってなくても、ゼロやから、
うん、まあね、
ないに等しいから。
まあ、よく言うのは、葬式みたいなのは、その、まだ生きてる奴らのために開くものであって、
そう。
っていう意味や、感じの捉え方。
だから、そう考えたら、僕は別に、やらんでいいと思う。うん、
まあ、
僕の葬式はね。まあ、結構対面的な、ね、のが強いやん、葬式って。
う
ん、まあ
ね、
僕は、もう、どうでもいいかな。
うん。
割と。
まあね。正直、生きてる時が精一杯だから、死んだ後のこと考えられん、ね。
うん。
そこにあんまり思いを巡らせてどうすんのっていうのもあるからね。
あんま泣けやんしな、葬式とかで。
いや、それな。
うん。
泣く？
いや、泣いたことない、葬式で。
僕もなんか、泣いたことないと思うのかな。
ちなみに、この前の友達の結婚式はめっちゃ泣いたで。
なんで泣くんやろな。
え、なんか、素敵やんって。な
ん
かこれ最近使いすぎてんな
。うん。
いや、なんかええなと思って。
ああ。
なんかさ、僕、結構人にさ、イラついたりした時にさ、いつも考えることがあんねんけど、その人の、生まれた日を考えんねん。
うん。
だからこの人が生まれてきて、あの、まあ、両親当然めっちゃ喜ぶやん。
そうやね。
で、あの、まあ、1歳とか2歳とかさ、可愛い服とか着せられてさ、育って七五三とか写真撮ってさ、その幼少期のことを思うとさ、その人に怒れやんっていうか、イラつけんねん。
ああ、そう、イラついた時に自分を収める方法としてってことな。
そう、そう、そ
う、
うん。その祝福されて生まれてきたよな、この人も。
って思うと
さ、
そっか。
もう、イラつけんくなって、
うん、
なんかもう、優しくしようみたいな。人に優しくしようみたいなさ、すごいあったかい気持ちになれるからさ、
うん、
よくそれやんねんけど、このライフハックあげるわ。
うん、まあ、なんかね、やっぱ大体人に厳しくなるっていうか、怒りを持ちがちになるときってのは想像力が欠けてるっていうかさ、
うん、
とにかく怒りたいみたいなことが頭にずっと残ってるときであって、うん、ちょっと視野を広げるとあんまくだらないなとか、
う
ん、怒ることでもないなとか、なるからね。まあ、それはライフハックとしてわかるな。うん、僕は結構なんで自分は今怒ってるんだろうなってことを考えるんだけど、
うん、
そうすると意外とくだらないというか、 なんか小馬鹿にされたと思ってるけど、実はそういうのは相手からしたらそういう意図がないんじゃないかとか、
うん、
まあそういうやつなんだっていうことを思うと、あんまイラつかなくなったりとか、
うん、
まあそれはイラつくのは自分のこう器が狭いからなんじゃないかとか、
うん、
そういうことを考えるといつの間にか怒らなくなるな。
じゃあ何してないんだっけ？
人を集めたいみたいな、いっぱい会いたいみたいなと、あと死生観的な。
なんか人を集めたい、なんかやりたいみたいなさ、めっちゃ意識高い系みたいじゃない？
僕は、その、考えてることがあって、
うんうん、
その、まあ、軍隊とか分かりやすいのかな。
軍隊作りたいの？
まずさ、その人間のキャパシティってのが、何かのやつなんだけど、
うん、
要するに、グループって限度があるわけ。
うんうん、
確か7人ぐらいだったかな。
うん、
まあ、どういうグループでもいいけど、
うん、
まあ、その、それ以上のグループになってしまうと、分裂するっていうか、うまくいかない。
じゃあ AKB とかやばいやん。
うん。でもそこはちゃんと区切ってて、例えば軍隊、まあ、日本の自衛隊とかでもいいよな、
うん、
でも軍ってさ、
うん、
あれってやっぱユニットに区切ってるでしょ。
うん、
だからうまくいく。
ああ。AKB もチーム A、チーム K、
チーム A、
チーム B。
で、こう、まあ、なんていうかね。そういう分け方をするからうまくいくんであって、
うん、
多分、まあ、一個大隊って本当に言うけど、千、うん、人とかね。でも、あれの中でも、ちゃんとこう、
うん、
まあ、総長とかさ、なんか、軍曹とかさ、なんか、そういう階級付けした班がいくつかっていうか成り立ってるわけじゃん。
じゃあ、AKB は軍隊やと。
いや、まあ、そういうことじゃなくて、人間の、
うん、
その、なんだ、維持できるグループの大きさっていうのは、
うん、
それはもう、努力とかのそういう気じゃなくて、変えらんないって思って、
うん、
無理に集まると多分何かズレが起こる。
うん、
オフ会するにしても多分7人以上になると僕は認識できなくなるんだって。自分の居場所がなくなるとか、誰か省いちゃうとか。
100人ぐらいでやりたい。
いや、何
?100人。
100人で。友達100人できるから、
ね。友達100人。
無理やろ。で、100人いたら、
うん、
あの、チャットってやったことある、ウェブの。
ある。
あれもさ、多分それで、
うん、
あの、まあチャットは何人でも入れて、まあテキストをさ、打って、まあブラウザとかにこう、メッセージが出てさ、会話するんだけど、
うん、
あれ二人で話してたら、まず一つの会話について二人で話した
ん。
あれ、八人ぐらいになってくると、二窓って言うんだけど、二、
うん、
窓三窓って言って、もう四人がずっと話してて、もう片方四人が話してとか、話題をどんどん ばらばけしちゃって、もうもはや一つのチャットルームで話す必要はなくなる。ま
あ、
それに出ると思う。多分100人集めても、こうグループがいくつかできるだけであって、君は全部と話せる。
よく、その1年くらい前に、
うん、
僕が人生で一番頭おかしかった時期があって、
どうした
で、よくその人生で一番頭おかしかった時期に、
うん、
あのスカイプチャットで、
うん、
あの、なんかようわからん会議グループに入って喋るみたいなことやってたんやけど、うんうん、でその、もうようわからん人間が集まってるとこで、
うん、
あの、喋って、出たんやけど、喋、
うん、
ってたっていうかまあ、
ね、
そう、喋ったり、まあその話聞いたりとか、押しててんけど、
うん、
それもうめちゃくちゃで、
うん、
で、その時は、あの、バイトやったから、働いてなかったから
ね、うん、
あと、
はいはい、
あの、平日の昼間とかにそれやってたんやけど、うん、もうね、露骨にね、もうサラダボールなわけ、人種の。
うん、
だから、キャバ嬢とか、出勤前のキャバ嬢とか、
まあ、と介護系の人とか、
学生とか、うんうん、あの、ニートとか、
うん、
もうなんかいろいろおるわけ。
そうね。
で、そんな人たちが、
うん、
なんか、お互いを何も認識してないのに、
うん、
会話してんの。
そう。
どこ住んでるんですかみたいな。
うん、
どうかです。天気どうですかみたいな。
うん、
話をね、まあ、もうぐだぐだぐだぐだしてんだけど、
う
ん、
そうそう。
それをね、
うん、
もう地獄、ここが地獄かって。
いやいやいや、みんな好き好んで来てるから地獄じゃないやろ。
いやいや、僕は思ったよ。あ、地獄なんや、ここは、みたいな。生き地獄やったよ、現代の。
ああ。
だよね、みんなさ、スカイプチャットにご注意。
いやいや、なんかちょっと違うけど。
いや、でもね、僕も今考えたらなんであんなしてたんやろ。
いや、僕もやった時あるよ、チャットとか。僕はなんかね、人生の岐路に立つチャットルームで自説を唱えるっていう、
うん、
よくわかんないことやってたんだけど、うん、そうすると自分の考えが固まってっていうことがあって、
うん、
結構いろんな天気にやってたんだけど、
うん、
なんかやっぱあそこは病気やな。
いや、ほんとに、病気病気。
病気、
うん。
僕も病気だったし、いるやつ病気だ
った。いや、僕も病気やったもん。病気なんてしかいかんよ、あそこ。
いかんいかん。あそこの闇ってさ、なりきりチャットとか闇だよね。
あー、え、キャラなりきりってこと？
そうそう、ワンピースとかナルトなりきりみたいなさ。新しく人が入ってきたら、あなたあの、ワンピースでサンジのなりきってるみたいな。気持ち悪いみたいな。
あ、気持ち悪いやー、うん。気持ち悪いな、
うん。そう、なんか、まあ、ある意味ね、こう、本当に分厚い仮面で、うん、パーソナリティが隠されてる状態だから何でもできんだけど。そうそうそう、
あとなんか、
ネカマとかな。
よくわからん人と、うん、あの、チャットでまず、こんにちは、みたいな、
うんう
ん。あ、こんにちは、みたいな話してて、うん、どこ住みみたいな。
そうそう、もうパターン決まって
る。名古屋ですよ、みたいな、うん。で、あの、通話しようよ、みたいな。
うん、
いいですよ、みたいな。
うん、
女みたいな。あ、男です。
うん、
退出しました、みたいな。
本当な。
ええやん、喋ろうや
ん。男同士でええやんって、別にな。
じゃあなんか、出会い中。
出会い中
は。出会い中湧いてんなーって、
ね。で、そこで出会ってどうすんねんって思うんだけど、まあそこはいいとして。
いや、だからまあ出会い系みたいな感じで使ってるってことやろ、ね。
なあ、なんかそうなぁ。病んでるなあの空間は。
病んでる。
うん。やっぱネットにオールブルーはなかったな。あれは、
いやでも、
違うとこ。
そういう、うん、そういう魚も含めてオールブルーやから。
まあ、そうか。
うん。もう大して食べるとこもない、
うん、
小汚い魚も含めて、オールブルーやから。
うん、あれはあの、グランドラインのサイドにある、なんとかライン、なぎの。
ラフテル。ラフテル
じゃなくて、ごめん、話しとれた。
カムベルトね。
カムベルト。
カムベルト。
カムベルト、静かなんだけど、
うん、
グランドライン外れて静かなとこ行くと、怪物がいっぱい出てくる。
いや、森ちゃん、あそこは、うん、波風立ちまくってたけどな。
ああ、そうそう。だから、うん、一見静かなんだけど、カームってまあ、なぎだからさ、
うん。
まあ、静かなんだけど、入り込むとすごいことになる。
うん、
あれチャットルームみたいなもんだと。
そうだよな。グラン、え、ワンピースパクってる？
パクってる。
インターネットのシステムを。
おかしいやろ、今。
チャットしてるやろ、お題一番、ま
あ。それはだって、鳥居さんが全部、
うん、
あの、ハンターハンターに例えるみたいなもんで。うん、
よくでもね、最近本当に思ってんけど、
うん、
多分、何でもハンターハンターに例えれんじゃないか。
いや、それわかるよ。うん、
なんか、こじつけになるけど、
うん、
何でも喋ってたら、途中ハンターハンターに変換できる、うん、気がしてきて。
うん、
でも、それ、僕の悪いとこは、
う
ん、それをハンターハンター知らん人に言っちゃう、
そうそう
そう、とこやね、
うん。うん。僕は知ってるからいい、ね、うん。
だから、本当に、ナルト知らん人に、ナルトで例えるみたいな、
うん、はいはい、
たまにしちゃって、
うん、
なんか、でもね、言いたなんねん。
うん、
めっちゃ。
わかるよ。
我慢すんねんけど。
うん、
あでも、あ無理やなって。
うん。
結局言っちゃうんやけど。
うん、
で、なんか、すごい知らけんねんけど。
うん。あの、デビルマン、あるじゃん。
あ、でも見たことない。
うん、あの、ネットでさ、
うん、
あ、ちょっと、まあ、定番の言い方じゃないけど、
うん、
デビルマンおじさんみたいな言い方があって、うん、もう全部デビルマンに例えるやついる。
ああ。
その、やっぱデビルマンが、うん、ダンテの新曲とかさ、いろんな、新曲でよかったっけ、
うん、
まあ、なんかそれがあって、まあ、悪魔とかさ、人間の汚さとかさ、
うん、
もういろんなものを内包しすぎて、しかもブームになって、
うん、
まあ、いろんな分野に波及したがゆえに、
うん、
全部のことを、デビルマンで例えることができるわけよ。うん、そればっか例えてるやつはデビルマンおじさんみたいな、
うん、
言うんやけど、うん、半分な、あの、シンくんも、
うん、
ハンターハンターおじさんになりかけてるっていう。
あ、でも、それで言ったら、うん、あの、矢口真理っておるやん。
ああ、はいはい。
あのね、まあ、すごい漫画大、漫画に詳しいね、
うん、
すごいサブカルに長けたね、
うん、
人。
うん、
そう、矢口真理が、
うん、
ワンピース好きやん。
うん。
やる気もない。コアな漫画好きやから、ね。やっぱワンピースにも目つけてんねんな。さすがやな
って。コアだからディープだからね。
うん。その矢口真理が、
うん、
なんか離婚したやん。
うん。
なんかその浮気したかなんかで。
うん。
で、離婚した時になんか残したコメントでさ、
うん、
私は、これまで人生のいろんな大切なことを、ワンピースから学んできました。
うん、
でも、ワンピースからは一つだけ学べなかったものがあるんです。
うん。
ワンピースには恋愛がないので、恋愛に関しては私は学べなかったので、結婚に失敗しました、みたいなことを言ってて、
はいはい
はいはい、何やこいつって思ったけど、その、まあ、要はさ、
うん、
僕が何でもハンターハンターに例えれるよって言ってたみたいに、
うん、
その、あいつワンピース来て、もう人生のあらゆることをワンピースから学んできた。
うん、
ただ、ワンピースには恋愛要素なかったから、
うん、
恋愛学べず失敗しました、みたいな。
うん、
でその責任転嫁というかさ、
まあ、お前に学ぶ姿勢がなかったんやろって
言われて。そう。
別にそっから学ぶ必要はないからね。
そんなん、もっといろんなこと書いてないしな、ワンピースに。
うん。いや、な。
うん、
でもまあ、聖書とかはまあそういうことになりがちだよね、うん。全部聖書に人生の重要なことが入ってるみたいな捉え方って、
うん。
まあ、ある種、矢口真理のバイブルがワンピースみたいな。
うん、
でも、聖書のせいにはならんよね、
うん。
聖書にこう書いてあったから正しいっていうのはまあおかしい話だし、うん、書いてないから、
うん、
そういう判断できないっていうのはおかしい話だしね。 いやでも、一冊ぐらいなんかね、自分の中でそういうハンターハンターでもいいけど、もうなんか、持っておきたいと思うんだけど、そうだな、まだその一冊にたどり着かないって、一作品に僕はいろいろ読み歩いてるというか
ね。いやでも一生出てこやん可能性あるけどね、
それ。うん、それはあるし、例えばさっき言ったデビルマンおじさんみたいな人は、全部デビルマンに例えられるから、他のも読まなくなる。全部デビルマンに還元するから、そしたらもう、知見が広まんなくなる、結局。だから、ある意味そういう一つの作品で満足してしまうっていうのは、そこで、まあ、読むのをやめてしまうっていうか、ことになるから、まあ、その、自分の一作みたいにつからないっていうのは、まあ、そこそこ悪いことでもないんだけど、その分なんか安定しないよねっていう。
まあまあまあ、賞を捨てて、街に出ようやっていう。
まあ、そういうことか。
いや、でも、僕最近その、本当に思ってんけど、100を聞くより、1を体験しろみたいなさ、言葉あるやん。ちょっとよく忘れちゃったけど。
100万は一見にしかず。
あ、それ。それよ。
うん、
ねえ、さっきそれをね、めっちゃ痛感してて、
うん、
僕がさ、いろいろ前情報を調べてさ、行うよりもさ、とりあえず一回やってみた方がさ、なんでもいいんじゃないかって気がしてきて。
あ、その通りよ。
最近はね、それを心がけてんねんけど、
うん、
とりあえず何でも一回やってみようっていう。
僕もあんま下調べしないようになった。わざとも旅行の時とかプラン立てんの。
うん。それは結構立てるけどな。
いや、大股のやつと、だから、ここの店に行ってこれを頼むみたいな。
ああ、
ちょっと美味しく。
ああ、でも確かにそこまでが決めやんわ。
でしょ、そしたらさ、例えば人が並んでて入れないとかさ、定休日だったとかさ、それで全部崩れちゃう感じっていうかさ、このミッションをクリアできなかった感みたいなのやっちゃうから、その時々でいいところを選んでいけばいいじゃんって思うし、失敗したら失敗したり、その選択が間違ってたから次に行かせるなとか思う。
なるほどな。最近の話してもいい？
いいよ。
でもあれかな、結構
まあ
ちょっとここらで、はい、ね、なんかちょっと変な終わり方になりましたけど、
はいはい、
ここまでお送りしたのは私トリーと、
はい、僕モルモットでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
君がモルモットになる前には、モルちゃんとトリー君の2人が日常で感じたことなどを面白おかしく喋る雑談系ポッドキャスト番組です。毎週火曜日の定期更新で、ホームページやツイッターなども展開しています。また感想やお便り、コーナーへの投稿も、ホームページの投稿フォームやメールの方で随時お待ちしています。詳しくは、君がモルモットになる前にで検索お願いします。